さて時刻は午後6時13分を回っています。イルナビイブニングナビゲーションをお送りしています。さあそれではここからは毎週水曜日お送りしています片倉芳美さんの台湾エクスプレスのコーナーです。台湾在住の片倉芳美さんとこの時間つないで片倉さんに台湾のお話、片倉さんの取材したお話など中心に、ね、お伺いしております。さあそれではこの時間台湾の片倉さんとつながっております。片倉芳美さんです。片倉さんどうもこんばんは。
はいこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はいよろしくお願いいたします。
さあそれでは、片倉芳美さんをお迎えしまして今週の台湾エクスプレスですが、片倉さん今日はどのようなお話でしょうか。
はい。ですね。まあ、台湾もね、ようやく、ちょっと肌寒い日が続いていたんですけども、はい、ようやく春めいてきましたね。で、まあ、こんな時にですね、はい、どういう楽しみがあるかっていうと、やはりね、台湾ってこう、花とか、鳥とか、虫とかね、はい、こういうのがすごく豊富なんですけど、私はね、最近この、花と鳥を、組み合わせて撮影したりする面白さをね、楽しんでます。
はい。
はい。まあ、鳥がね、好きな方が、まあ、多いと思うんですけど、バードウォッチング、もしくは鳥の撮影とかね、好きな人いると思うんですけど、台湾もね、この番組でも何度もお話ししてきたように、鳥はすごく種類が豊富で、たくさんいるんですよ。
はい。
で、多くの場合ですね、珍しい鳥がいるとか、綺麗な鳥がいるっていうところにこう目が行ってしまいますよね。
そうですね。
うん。で、台湾は、まあ、鳥の数も多いし、種類も豊富なんですけど、で、綺麗な鳥も多いんですけど、それ以上にですね、この撮影とかバードウォッチングをするときに、この組み合わせっていうポイントがあるんですよ。
組み合わせ？はい。
うん。どういうことかっていうと、ただ鳥だけを撮るのも、まあ、十分楽しいんですけど、鳥プラス何か。
ほう。
うん、こういうね、組み合わせが楽しめるんですね。
ええ。
で、一番それがはっきり分かるのが、多分花だと思うんですよ。
ああ、なるほど。ええ。
花に、こう、鳥がね、集まって、その蜜を美味しそうに吸ってるとか、
はい、ええ。
これ一年でも、その一年中いつでもっていかないですよね。
そうですね。
うん、やっぱ花ってこう、シーズンがあるので。
はい。
で、例えば今回、今、具体的に言うとね、今、例えば、桜のシーズンなんですよ。
はい。
で、これ前回の放送でも話したと思うんですけど、台湾の桜は1月ぐらいからもう咲き始めるんですね。で、いろんな種類が順番に咲いていくんですよ。
はい。
で、そのハイライトになるのがソメイヨシノで、これが大体3月下旬。これで終わりなんですよ。
はい。
うん、だから今まあまだね、2月ですけど、2月も桜咲いてるんですね。
あ、はいはい。
ソメイヨシノはまだですけど、他の山桜とか大島桜とか、こういうのは普通に咲いてるんですよ。
はい。
で、そういうところに集まってきたメジロとか、そういった鳥をですね、こう狙ってシャッターを切るわけですよね。
はい。
うん。で、桜の時期ももちろんこれ、いいんですけど、実はこの桜が咲く前ぐらいから、桃の花と梅の花が咲くんですよね。
はい。
だから、実は1月、2月、3月っていうのは、すごく花が豊かなシーズンだったりするんですよね。
ええ。
うん。で、これと、こう、鳥を絡めて撮影するっていうね、手法があるんですよ。
はい。
うん。で、こういう台湾人は結構こういうの好きでね、もうこの時期が楽しみだっていう人結構いるんですよね。
そうなんですね。
で、あと考えてみたら、これよく中国の水墨画とか、
はい、
中国の絵画ってよく花と鳥のセットってよくありますよね。言われてみれば
多いですよね。
うん、で、台湾の人もそういうのにやっぱときめくものを感じるみたいなんですね。
はい。
で、あともう一つ、これ鈴木さん、例えばこう鳥ってどう探していくかっていう問題ありますよね。
はい、そうですね。
うん、鳥って決して大きな鳥だったらいいんですけど、小さな鳥だと探すの大変だったりするんですよ。
難しいですよ
ね。難しいんですよ。ところがね、この花とか実とかっていうものを食べる、まあそこに集まるってことが分かってれば、
はい、
これ大きな目安になるんですよね。
そうですね。
山に入って、山全体の中から手のひらに乗っかるぐらいの小さな鳥を探すって本当大変なことだと思うんですけど、
はい、
この鳥が好きな実とかが分かってれば、その実を探せばいいんですよね。
あ、もう狙いをつけてってことですね。
はい、はい。だから花とかも、あ、この花にこの鳥が集まるってことが分かってれば、その花を探して待ってればいいんですよね。
はい。
ね、そういう利便性もあるんですね。で、私なんかよくどういう写真を狙うかっていうと、例えばこう春じゃなければね、例えば紅葉って台湾も紅葉するんですよ。
はい。
ただ日本ほどはっきりとした赤じゃないんですよね。だから鳥に合わせて背景をオレンジ色にぼかして撮るとか、
はい、
っていうことできますよね。あとは夏だったら、夏って結構ね、季節感出すの難しいんですね。台湾夏長いので。
そうですね。
一年のうち半分ぐらい夏っぽいですから、
はい、
そうするとこう、写真も夏を表現するって結構難しいんですけど、例えば、真っ青な青をバック、海をバックにね、青を際立たせて写真を撮るとか、できるんですよね。だから季節感をこう、写真に表現しながら鳥を狙うっていうことが、できるんですけど、この春と冬は基本的に実を食べてる鳥とか花の蜜を吸う鳥とか、もういろんな鳥のカットが狙えるんで、やっぱり楽しい時期なんですよね。
はい、
はい、だからまあこの時期ね、バードウォッチングやこの鳥の撮影で台湾にいらっしゃる方実際に多いんですけど、まあより多くの方にね来ていただきたいなと私は常々思ってますね。
はい、
うん、あと台湾の人は特にこう鳥に詳しくなくても鳥が好きな人って結構いるんですよ。
いらっしゃるんですか。はい。
うん。これ結構日本人でもそうなんですけど、鳥ってやっぱりこう可愛いというかね、親しみやすい生き物なんで、例えば鳥が近くにいたら携帯でもね、スマホでもこうちょっと撮ろうって思う人は必ずいるんですよね。
はい。
うん、もうこれ日本でもいると思うんですけど、台湾の人はそれが随分多い気がするんですよ。
ええ。
だからちょっとこう、カメラを、いいカメラを持ってる人はもちろんのこと、そういう写真とかが趣味じゃない人でも、結構その、鳥の撮影してる人いますね。
あ、それは、あれですよね。ちょっと かなり親しまれてますね、皆さんね。
そうですね。で、これね、なんでかっていうと、
はい、
多分いろんな理由があると思うんですけど、まず鳥の数が多いんですよね。
はい。
言われてみるとっていうふうによく台湾好きの人が言うんですけどね。言われてみると、確かに公園に行けば必ず鳥がいるし、
はい。
うん。街歩きをしてて鳥を見かける機会ってすごく多いんですよね。うん。だから多分、親しみがあるだけじゃなくて、結構台湾の人って鳥のこと知ってるんじゃないかなと思うんですよ。
身近なんですね。
うん、身近なんですね。この鳥がこういう鳴き方をするとか、
はい、
こういう鳥の鳴き声で、こうね、種類を判別したりすると、こう基礎知識は結構あるのかなって思ったりしますね。うん、ただ、この春を迎えてしまうと、まあもう4月ぐらいですかね、4月ぐらいを迎えてしまうと、残念なことにですね、
はい、
渡り鳥が帰ってっちゃうんですよ。
旅立つ時期なんですか。
はあ、はい。だからこのね、秋口から春先までっていうのは北の方からやってくる鳥がたくさん来るんですけど、これがみんな帰っちゃうんですね。
あ、そうなんですね。
で一旦ちょっと寂しい時期があって、今度は5月ぐらいになると今度南からやってくる渡り鳥が来るんですよ。南から東南アジアの方から渡ってくる鳥が来て、これがまた8月末ぐらいに帰ってくるっていう流れがあるんでね、一瞬だけちょっとこう鳥がいなくなる時期があるんですけど、またすぐに鳥の数が増えるっていう。
は
あ。で、あとちょっと意外な話なんですけど、
はい、
日本ってツバメがたくさんいますよね。
そうですね。
うん、あのツバメって大半が台湾に来てるんですよ。
あ、台湾に。
うん、まあもっと遠くまで行くツバメもいますけどね。あと最近はツバメは流鳥って言ってね、一年中いる鳥もいるので、
はい、
全部とは言えないんですけど、かなりの数が台湾に来るんですよ。
へえ。
だから今、この時期も、台湾の特に南部に行くと、台湾の北部は結構寒いんでね、南部に行くと、その越冬中のツバメがたくさんいるんですよ。
ほう。
だこれもね、結構面白いんですよね。
面白いですね。
ツバメって、ね、確かに日本は、一年中いるわけじゃないですよね。
なんかいるっぽい感じがしますけど、違うんですね。うん、
今ね、結構ね、状況変わっててね、一年中日本にいるツバメも結構いるんですよ。
いる子も、はい。
だからまあ、それも決して間違いではなくてね、いつもいる感じがするっていうのは確かに間違いないんですよね。
うん、
だけどこの渡り鳥が帰ってしまうのはね、ちょっと寂しいなって思うことありますね。
でもなんかこう片岡さんね、今お話しあったように、その季節の花と季節の鳥ですから、やっぱり撮影しがいがありますね。そうしますとね、
まあそうです ね。だからこういいカメラ持ってなくても、ちょっとこうカメラを向ける、もしくはスマホを向けるとね、あの意外にいい写真が撮れたりしますから、あのぜひ皆さんね、あの写真撮ってみてほしいなと思います。
はい、ありがとうございます。今週の台湾エクスプレスをお送りしました。今週もお相手は台湾在住の片倉恵志美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。